愛の楽曲工房。はい、どうも清則です。
太陽です。
そして、僕が樋口兄弟の父方の祖母の末っ子のライバル青柳です。
違う違う、末っ子の次男のライバルね。
次男か。
次男次男、父方の祖母の会社の同僚の結納先の神社の次男やったっけのライバルか。
次男のライバルか。
次男のライバルか。
そうや、次男のライバルや
と思うよ、うん、だからちゃんと正確に言わんと伝わらんくさ。
やっべえマジで、
やっぱさ、うん、伝わらんよね、やっぱ物事って。
いやもう分かりにくいわ分かりにくい分かりにくい。
あ、ごめんごめん、次男。
もっとさ、うん、ダイナミックな嘘じゃないとダイナミックな、うん、
そしてなんかもう田川とかやったら本当にそうかもしれんしね。
いや、そうそうそう、
地形駅距離が、
うん、
マジでマジで嘘度が弱かったわ。終わり来月楽しみしちょって壮大な嘘つく気、うん、
いやもう、もう嘘っち言わんねえんじゃんそう、
いやさ、はい、
ちょっとさ、はい、そんなんはいいんや。
何ですか。
いやー、エモかったね、山本くんとマサのやつ。
いや、
あのこれ多分配信自体は次の次になるんやけど、これ収録は先にやったやん。
そうね、う
ん、まあ久々に弟子対談っちゅうのして。
そうなんですよ。
まあ終わってからこれ3本目なんやけどね、2本撮り終わった後に、
うん、
いやマジでこれ交互期待やね。
そうやね、
交互期待っすね。
面白かったね。
まあそのね、山本くんっちゅうのがそのライフイズノベルっていうサービスをやってるよね。まあ詳しくは聞いてもらったんやけど、うん、
はい、
で面白かったよね、
うん、
めちゃくちゃ。
もうそのサービスの話がめちゃくちゃ面白かった。
内容が深かった、うん、本当、
うん、深いし、あ、これは社会にとってめちゃくちゃいい影響を及ぼすやろ
う
なってい
う、うんうん、
に対して久々に収録したマサね、
うん
うんうんうん、交互期待です
含みがある
いやでもね、まあちょっと客観的に僕らから見せてもらうと、やっぱ樋口清則が生き生きしちゃった
いやそうやね、
マサを前に生き生きしちゃうよね、正直ね。
うん、そうやね。
あ、そうでした。
弟子を得た樋口やったね。
いや、弟子を得た、まさにおっしゃる通り。
水を得た魚みたいな感じ、ね。
そうそうそう。歯
のようなね、やっぱそんな感じでしたね。
うん
う
ん、
意外とマサ俺話しようけね、実は。
あ、そうなの。
そうそうそう。俺東京でも会っちゃうし。
うんうん、
そう。でこのライフイズノベルの打ち合わせとかでもマサ会ったりしようし。
うん。
いや、やっぱ面前がさ。
面前ね。
講習の。
講習のね。
講習のね、う
ん。まあそれはいいんやけど。
はいはい、
なんでちょっとこれ楽しみにしてもらいたいね。多分何個か先に配信されるので、うん、交互期待ということで。
はい。
はい。
今日はね、お便り紹介です。
お。
うん。
で最初に言っておきます。めちゃくちゃいただいてます。
わあ。うん、
はい、
ありがとうございます。
めちゃくちゃいただいてるんで、ちょっと今日は駆け足でいこうかなと思いますね。
はい、
うん、まずは、シャープ175の広告音楽の時間問題からポッドキャストの未来までっていう、エピソードに対してのお便りですね。
はい、
ツイッターネームトモスさんですね。例えば発注スキルの向上でプロジェクトの作業時間は増える、各工程どれくらいオーバーラップさせてスタートできるのか、前倒しの作業予告はどれくらいだと迷惑でどれくらいだと助かるのか、プロジェクトをスムーズに進める人って結局この辺の勘がめちゃくちゃいいことが多い、あと立ち上げ立てて大手に対抗するにはスピードか安さを武器にするしかない、これはデザイン分野も制作も部品調達とかもそうなのでは、クオリティや能力にお金や作業時間がついてくるまでには結構削られながら仕事を取る期間があるという、っていうね、めちゃくちゃしっかりした
ね
え、
うん、まあもうこれ全部書かれてることまさにち感じよね、
うん、
そうだよね、発注する側もそうやし、ヒアリングする側もそうやね、
うん、
スキルによって全体のプロジェクトの作業時間とか工数は増えるんよね、うん、スキルがないとね、
うん、
でそれにいろんな要素がありますよと、
うん、
でまあこの辺勘がいい人っていうのがやっぱスムーズに進めることできるっていうのと、まあこれも番組の中で言ったやつよね、なんか大手に対抗するにはクオリティでも量でもなく、まずは速さでしかないですね、あと安さか、うん、でこれは全ての分野そうなんですよねみたいな話ですね。
そうやね、
もう正直さ、
うん、
こういうお便りをさ書くタイプの人が聞きよんやって思ったらもう俺喋るの怖い正直言うとね。
いやでも絶対それはでも大丈夫だって、高井くんは親父の親戚の次男のいとこの長男の次男だっけ、
神社のっつったらさ、なんか
神社のライバルじゃなかったっけ
ライバルやき、うん、そうそうそう、
あそうか、
うん、だき、うん、友達やきおっていいよ、
そうかそうかライバルやきね、
大丈夫大丈夫、関係性が地形、
うん、そうか、
嘘嘘嘘だから、うん
はい、
ということですね。
いやでも嬉しいですね。
嬉しいね、
こういうコメント、
いやちゃんと共感というか、
うん、
あ確かにっていう、そのまあ学びや気づきや再確認みたいなものになってるということで、
うん、いや勘がめちゃくちゃいいことが多いっていうのが、やっぱもう勘でしかないっていうのがあるよね。なんかもうこんなマニュアルにできんもん。
そうね、勘でしかないね。
なんかその場その場の判断でさ、
うん、
あこの場合はこうした方がいいかもねみたいな。
マジっすよね、
予想でいくし。なんか
あとあれやね、んこいつちょっと厄介やぞみたいなのもあるよね。
あそうね、もう嗅覚よねその辺。
嗅覚、
うん、
あれこれは多分上司の決裁握らずに貴重なみたいな、うん、なんかあるよね。なんか
そうなんよね。
あるんですよ。でまあ勘とはいえど、まあ経験やろうね。
そうそう、
そう山勘ではなくて、おそらく経験から来る勘みたいなのは、直感みたいなのもありますよね。
うん、
うん、ということでした。
はい、
うん、はい、じゃあもう一つ同じエピソードに対してですね、ツイッターネームエンドオブオーシャンさんですね。これあのエンシャンですけども、広告音楽の世界、仕事の価格設定と価格崩壊の有無、業界構造の違いが興味深いと思いました。これからの時代の個人の仕事の持続可能性は AI との戦いや国際競争といった明示的な部分より、業界特異性や価格基準に着目することが重要ではないかと思わされましたと、うん、いやーここ本当そうで、
うん、
その構造的な話ももちろんあるわけよ。その AI がどうとか国際がどうとかっていうよりも、
うん、
なんかね、人間が文化で決めちゃう部分めっちゃあるなみたいな感じあるよね、なんか。
うんうんうん、
うん、
そうね、
でそれは本当に構造によって決まっているというかさ、
うん、
マジそうやなと思った。
今誰かが性格が悪いとか良いとかじゃない部分が多いよね。
そうで、あとなんか経済合理性とかで決まっているとかでもないし、
うん、
意外となんかずっとそうやったけど今でもそうとかさ、
そうやね、
そういうのがめちゃくちゃあるんよね。
うんうん、
でそれが業界特異性みたいなものになっていったりとか、何を基準にするかとかね、
うん、
言ったかどうか忘れたけど、その政治の世界やったら給料とか票数とかよりも何期やってるとかがめちゃくちゃ上下に関係するとかさ、
うんうん、
なんかスーツを脱ぐ順番とかがめちゃくちゃ大事とか、例えば
あ、うん、
あスーツのコートね、
うん、
だけどなんかその価値判断基準とかもそれぞれの業界によって違うしさ、
うんうん、
いや面白いなと思うよね、
うん、
っていう感じでした、
うん、
はい、
はい、
まあこの辺は高井君は特に言うことないね。はい、ありがとうございます。
いやちょっと太陽のこの辺の話が刺さっちゃう人たちがおるんやなっていうことがやっぱすごいなと思ったわ、
うん、
驚きやね。
ねえ、
うん、
すごい、本当に僕から言うことは何もありません。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあこの辺からやっとわかる話やき、
お、
これがですね、シャープ177から178ですね、ママが自分を取り戻すラジオ杉部さんゲスト回に対する、感想コメントです。まずはもうツイッターネーム杉部さん本人からですね、
はい、
愛の楽曲工房コラボ回、とにかく楽しい収録でした。興奮してその後熱出た。
、うん、
お三方関わってくださった方々本当にありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございました。
いやよかった、
うん、
ねえ、
うん、
なんかね、あの後そのすぐに旦那さんに収録終わったよみたいな感じで連絡したんち、
うん、
でその後全員で撮った、そのズームで撮ったきさ、うん、記念写真みたいなとこってこんな感じだったよっつうのを旦那さんに送ったら、
うん、
わー高谷さんかわいいって旦那さんに。
いやいやいやいや、どういうリアクションなん。
どう受け取ればいいよ俺それを。ね、
ファンらしいきさ。
高谷さんかわいい。
すごいね。
42のおじさん捕まえて。
そう、写真見て。
かわいい。
そうそうそう。マジファンらしいきさ、旦那さんが。
あ、そうな。
すごいね。
嬉しいね。
面白いね。
まあでもちょっとこのコラボ相当楽しかったよね。
ね、
うん、ちょっとじゃあまずは読んでいこうか、いろいろ。
はい、はい、
ツイッターネームヘッチョレンさんですね。こだべり会2回聞いてしまった。父親の目線で子育てのことを語っているコンテンツは貴重なので続けてほしいであったり、
はい、
あと、ツイッターネームりょうさんですね、水族館とかでこっち見ろよって本当に共感と。
うん、
あ、これあれやね、親は珍しいジンベエザメとか、
うん、
綺麗なクラゲとか見せたいのにずっとイワシとかを見ようみたいな。
そうそうそう、
なんか確かそんな話よね、
はいはいはい、
うん、で本当に共感、僕もそうなってしまうのが分かってるので子供と出かける時の目的を子供と一緒にいることに限定しています。
なるほど、
ね、そうしておくと歯と追いかけてても穏やかにいられるんですよね。
うわ、もうこれやね、もうマジで。
そうね、
そうね、
うん、
目的どこに置くかよね。
確かに目的を子供と一緒にいることに限定するっち、あ、もうこれパクロまんま俺。外で外でパクるわこれは。
そうね、
うん、ね、
そう、もう高井くんはだっていかに楽してこの時間を適当に過ごすかしか考えてないわけや
ん。ねえねえ、なんでエスパーですかあなたは本当に、ね、なぜ人の心を読むんです、すごいね本当に。
なるべくスマホで漫画見たわけやろ
すごいわ、マジわかるの、すげえマジ。
いやそれはいいんやけど、はい、とかとかね、
はいはい、
いやだから結構反響あったみたいですよ、うん、でなんか杉部さん側の方々もやっぱ聞いてくれてたらしいですよなんか、
はいはい、
うんうん
うん、であと杉部さんの番組で我々がゲストにお呼ばれして、うん、まあ、だからコラボなので、うん、楽曲公募に出てもらって杉部さんにプラスママが自分を取り戻すラジオ の杉部さん側の番組に我々さんに出たんですけど、
はい、
それに対する感想もいただいてますよと、
うん、
これあのツイッターネームマスマサコ T さんですね、
はい、
樋口さんはさすが合理的というか最適化をしていこうとする方やな、産後のホルモンバランスについてもそうなるんだと、
うん、
でもこの辺は私も若かったし産後自分がどうなるかなんて分からなかったんだよね、そして高谷さん可愛すぎるんだけど、
高谷さんなんでどんでやったっけ
ちょいちょい出てくる
まず、俺が出産前後かなでやっぱりこうイライラしたりしちゃうっていうことに対してもうそういうものだみたいな話をしたよね、
はいはいはい、
そういうものだと思って接するみたいな話をしたんやけど、それに対してまず合理的というか最適化をしてるなみたいなところ、
うん、
そうで高井くんに関しては自分よりも子供が可愛いしそうするんやったら言っちょきみたいなことを言った。
ああはいはいはいはい、なるほどね、
そうそうそう、
あんなにあんなに俺を愛していたのにね、
そうそうそう、
はいはいはい、
そうそう、子供が生まれる前まではあんなに自分を愛してくれてたのに子供が生まれたらいきなり自分じゃなくて、うん、子供になるのはもう寂しいき、そんな分かっちゃったら先に言っちゃってよみたいな、
はいはいはいはい、
やったんやけど、これはもう完全に杉部さん側のママさんのポイントを稼ぐための可愛さアピール
というか、いやちょっと待ってね、
どう言ったんかない
やいやいやいや違う違う、
こう妻を大切にしている夫アピールというか、
いや違う違う、
みたいなのが、うまくハマっちゃう状態
いやいや今日じゃたまたままさこさんにはハマったみたいだけど、俺が一番ハマっちゃうの杉部さんの旦那さんなんよ、
そうやねそうやね
ね、全然俺は刺身いけてねえんよ言っちゃうけど、わかる、これはもう本当に
そかそか
誤って刺さってしまったパターンやわ正直ね。
いやそして杉部さんにはね、あのうちの妻の足立千尋のインスタライブ、
そう
なんかそうよねやったよね
にもゲストとして出演していただきまして、
はいはいはい、
そうやわ、
もう本当いろんな形でね、
そうやったそうやった、
もうコラボさせてもらってますよ、
俺ずっとコメントしとったもん、
いやそうそうそう
参加しとったんけど
そうなんよ、
参加しちゃった、うん、いやなんかやりようやんと思ってい
やそうなんよ、いや本当にありがたいです杉部さん、
いやもうマジでこちょっとこれを機にね、
うん、
何かしら仲良くさせていただければと思いますね、
そうね、
そうですね、
泊まり行こう3人でね杉部さん
で自分、お父さんと2人で寝るんやろ
いやそうやね、
うん、杉部さんの旦那さんと、
いや俺はいいけど向こうが嫌がるやろ俺はいいけどさね、旦那さんが嫌がるやん、
いや、さすがに向こうも嫌と思う
冷静にならんでお願いやき冷静にならんでよ、はい、
いやということで、まあでもなんかこれヘチョレンさんも言ってくれてますけども、やっぱね父親目線で子育てを語るっつうのは、
うん、
まあそんな多くはないんやろね、やっぱり
でも確かにね、
うん、
あんま聞かんね
と思うので、まあ、そこもね多分全然文化が違うっていうか目線が違うよりね、そのお母さん目線とお父さん目線やったら考えちゃうこともね、
うん
うん、前提の文化も違うから、まあなんか参考になればなと思います、はい、
そうですね、
はい、うん、しかも言いたいこといっぱいあるもんね子育て、
そうそう無限にあるよ、
無限に出てくる気、
うん、
だから逆にあれよね、それはいダウトみたいなのも言われたいよね、そのはいもうお父さんのその目線ダウトみたいな、
あめっちゃ、うん、まあそうね、めっちゃわかる、うん、知っちょきたい正直、
はいそれあの奥さんのこと何も分かってないです、はい終わりみたいな、
多分めちゃくちゃあると思うよ、
めちゃくちゃあると思う、
自分の奥さんとか聞いたら
優しくコメントもらいたいですね、そういうのは
もらいたいね、攻撃するんじゃないでね
優しい表現で、
うん、すごいすっごい簡単なやつで言うとさ、
うん、
その協力するっちゅう言葉はいいけど手伝うっちゅう言葉はダメみたいなとかあるやん、
あ
そうね、
手伝うとか、はいはいはい、何も考えんでポンとなんかこう言ってしまったりすることあるやん、楽勝でそんな、
うんうん、
あるよね、
なんか知りたい普通に俺、
うん、
普通に知りたい、
うん、
だから本当に、ね、意外とねこれ言っちゃいけんみたいなことあるので、世の女どもは、ください、
もうミスった場合
今
の
に
今のにとんでもない数のお便り来る場合、
ね、もう今の時代 ピーやき、もうピー。
本当だ。うん、マジで
絶対に切り抜かないでください。はい、すいません。ということで、
はい、
その感じですかね。杉部さん、マジでありがとうございました。
ありがとうございました。
次行きましょう。これ、来たよ。長なるで、こっから。
うん、え、
いい？
まさか。
第179回から182回、樋口家実家片付けプロジェクトシーズン2に対するお便りが。
ついに先日完結した、あの、
はい、
伝説の、
はい。
はいはいはい。
お便りが、うん、膨大に来ております。
マジ？
ツイッター、そして、お便りフォームから膨大に来てて、正直ちょっとね、全部はとても読めない量、ありがたいことにいただいてます。
うん。
うん、なんで、ちょっと全部紹介できずに、今日はほんの一部になるんですけども、紹介させていただきますと。で、はい、本当にね、マジで4エピソードそれぞれに対して同じ方がくれたりもしてるんですよ。もうめっちゃその熱量込めて書いてくれたやつもあって、一応僕は全部読ませてもらってるんですけど、はい、今日紹介できるのは、一部ですし、それをなんか抜粋したりまとめたりして紹介するものもあるので、そこはちょっとご了承くださいということでございます、はい、読むは全部読んだんで、はいはい、それを踏まえて紹介しますね、まずフォームの方からいただいてます、ラジオネーム黒さんですね、
うん、
初めてメッセージさせていただきます。樋口家実家片付けプロジェクトシーズン2を拝聴しました。ラジオを聞いて初めて涙が溢れてきました。私は皆さんと同世代なのですが、私も母親とのコミュニケーションに悩んでいました。なんで分かってくれないんだろう。なんで分かってくれないことを気にしてくれないんだろう。といった悩みを長年持っていました。今回のシリーズを聞き、これまで悩んでいたことの解決の糸口が少しだけ見えてきたようにも思えます。貴重なお話をしてくださりありがとうございました。最後にファンレターっぽくなりますが、この難問に果敢に挑戦し突破した太陽さんが本当にすごい。尊敬します。ボードゲームリゾート絶対行きます。
おお。
という。
ありがとう。
太陽太陽、お前営業成功しちゃうぞ。
いやいや、ちゃ
やったよ。そういう目的じゃないんよ。
ボードゲームリゾートの集客。集客のためにこれを
行う。いやいや、そういう。
これ ACC にこれ出すんじゃなくて。
ブランデッドコンテンツじゃないんよ、これ。
実家の片付けをすることでボードゲームの集客につなげたっていう、これ。
絶対
つ
ながらんやろ、
そういう企画書でやったわけじゃないんよ。
絶対つながらんところやろ、そこ、別に。
いやでもあれですね、やっぱあの同じような状況ですっていう人の声がかなり多いですよね。
多かったね、
やっぱあるんよねみんな、
うん、まあだからあるあるなんだと思うよ。やっぱね、世代間を超えてコミュニケーション取るっつうことがまあ基本簡単じゃないもんね。
そうですね、
うんうん、まあもうこの辺番組っていうか配信の中で何回も話したけど、基本簡単じゃないけど、おそらくお互いなんか距離感や半分なんか受け入れや諦めみたいないろんなニュアンスはあるけども、分からんなりに分からんまんま問題なく過ごしちゃう人もおるのよね、多分ね、
うん、
でそれがおそらく大多数なんやけど、うん、まあやっぱり難なく過ごせてない方も結構おったよね。
そうっすね、
うん、そうそうそう、だからこれはね、いろんな方がいらっしゃるなっていうのは改めて、
そうっすね、
なるほどね、
考えたね。
あとこういう話やっぱあんまり踏み込みたくないというかさ、まあそういうことを考えずにハリウッド映画とか見た方がいいやん、なんか普通やったら
そうね、うん、
やっぱこういう話、
ごめんちょっと どういうこと、
いやいやいやいや、
なんかさ、お兄ちゃんがわからんなら誰もわかってねえぞ、
う
ん、太陽、
あいやモンスターがボカーンとかなった方がさ、そういう
モンスターペアレントの話
いやいや違う違う違う違う違う違う違う違う違う、うん、なんかサメでっかいでっかいサメとかがガオーとか来た方がいいや。
え、うん、あサメの話でしょ。
いやちょっと待って、
コミュニケーション、
ちょっとあのコミュニケーションが不能になっている不能になっている、うん、
いやだきそのそんな大変なこと考える暇があったら楽しいことした方がいいやんちゃうしね。
なんか他のね、うん、話題というか他の面白コンテンツ見た方が気が楽やけど、まあこういうきっかけにね、こういう話題に踏み込むっていうあまりないコンテンツですよね、これは。
そうだね、
そうね、
いやー、まああとなんか悩みを持っている人は相当おるんやけど、
うん、
解決をしたいと思っているかどうかみたいなのも人それぞれあると思っていて、
そうね、触らないといった方がいいみたいなね。
そうそうそうそう、うん、悩んじゃんやけども別にまあ普通悩むよねみたいな、
うんうん、
うん、でなんかさ結局それなんかデフォルトになってない？
ああそうやね、
いやもう親と子供っち結局もうよくわからんのよみたいな。
そうやね、うん、
なんかねそれもそれでどうかなみたいなのもあって、
うんうん、
でシェアしたかったっていうのもあるね。
そうね、うん
うん、でもこうして同じ悩みを持っちゃうような人がさおってさ、
うんうん、
まあ、同じ境遇のような方がおってそいつたちからするとあまりこういう成功パターンというか成功例やんこれっち乗り越えた、
うん
うん、なんかこれをその見る機会もあんまないと思うよね。見るというか知る機会というか
う、ね、
こうして成功したみたいなのっち、
うん、
案外結構この悩み持っちゃう人がおっても解決したっちゅうのをなんか外で発信しよう人もおらんと思うき、
そうね、う
ん、相当価値のあるコンテンツよねこれは
と思いますよ、
マジで、
うん、
思うわ。
ということで、うん、まだまだいっぱい来てるので、うん、ちょっと紹介しようか。
まだまだあるんやもんねこれ、うん、
ツイッターネームチンポコハム太郎さん、
うん
うん、
名前どうした
樋口家片付けプロジェクトを毎度楽しく聞いている。この度父の実家の粗大ゴミを出すために手伝いに行ったが、写真は氷山の一角、家の倉庫には意味不明な数の工具や鉢、錆びた椅子などなどが散乱。父親に片付けプロジェクトを打診したが、また今度なと交わされる始末、
うん、
片付けプロジェクトを受け入れてほしいとは思ってない。ただ話し合う姿勢をとってほしい。この粗大ゴミを処分するだけなのにブチ切れそうになった、もろもろあったために。樋口兄弟の話は第三者のリスナーとして楽しませてもらっていたが、当事者になるとこんなにしんどいとは思わんかった。
それよね。
そうね。
で、あの写真を上げてくれてるんですよね。
うん、
で、それが実家の粗大ゴミの写真なんやけど、まあでっかいのがめっちゃ放置されちゃうみたいな写真がね、上がってるんですよ。
本当に。
まあね。
いやね、このやってほしいなって思いますねみんな。このように、
まあね、
このように、
うん、うん、
まあ もちろんスムーズにやれなくてもいいとは思うんですけど、
うん、
試しに入り口だけでもちょっとやろうとしてみるのちょっといいなって思いますね。
まあそうね、うん、そうね、俺も基本的にそう思う、
うん、
俺も基本的にそう思う、うん、
多分話聞くだけとやろうとしてみるのってやっぱ変わってくると思うんで、
うん
うん、
一度やる価値はあると思うね、
うん、
うん
うん、
でまあいいか、これちょっと最後にまたさらにね俺考えたことはいろいろあって、
うん、
まあ、それはちょっと全部お便り読んでからさらに言おうかな、
うん、
じゃあちょっと一旦バーッと読みますよ。
い、
ツイッターネームとっとこ山田太郎介さん、表現正しいか分からないけど味わい深い、なぜか死んだ父さんの声が聞きたくなりましたっていう ね、
ね、
うん、だからこれもあるかもしれないですね。その多分家族っつうものは何なのかっつうことを考えるきっかけになったっていうのも結構ツイッターとか見てたらあったんですよ、
うん、
やっぱ面白いのがさ、兄弟とか家族っちそれぞれあるもんね、
うんうん、
自分に置き換えれるというか、
まあね、
同じ関係性やけどちょっと違うつやつを結構な高確率で経験しておきさ、
うん、
でまあね、お父さんお母さんがもしご存命でない方やったらその代わりの保護者と呼ばれる方とかさ、
うん、
先生と呼ばれる方とか、まあ、いろんな近しい関係性のところち大体みんな関係っていうか体験しちゃうよね、
うん、
保護者っつうものをさ経験しちゃうきさ、多分ねそれぞれ100人が聞いたら100通りの重ね合わせ方があるんやろうなって思うよね、なんか、
うんうんうん、
なのでね多分だからいろいろ重ね合わせて考える方も多かったんじゃないかなと思いますね、
うん、
とかもあるし、ちょバンバンいきますよ、
うん、
次ツイッターネーム直屋コイドさんですね、樋口家実家片付けプロジェクトの違和感、親子のすれ違いを必死になって修復しようとする兄弟、認知力が少ない親へのプレゼン、本当にこの構図は正しいのだろうか、肉親は同じことを考えてと強制しているのではと、
お、
うん、
っていうのがありまして、でそのさらに10日後ですかね、お片付けセカンドシーズン最終話まで聞いてもやはり違和感は拭いきれない、この話感動のフィナーレに聞こえるが、そもそも人間関係の意図が絡んでいたのか、片方が引き続けたので絡んで見えただけな気もするっていうのがあるんですけど、
うん、
あ、なるほど、
そう、あのねこういう捉え方もあっていいと思うよね、
はいはいはい、
そうだからやっぱ違和感を感じる方もまあいるやろうなっつうのは、
うん、
まあおるやろ
う
ね、
うん、
けど
と思う、
うん、
で結局まあこれの話っち俺と太陽側の話しかしてないので、
そうよね、うん、
うん、またねおとんとおかんの話を聞いたら全然違うと思うし、
うん、
そうだから捉え方によっちゃ絡まっていると勝手に思っている兄弟がいて、
うん、
でコミュニケーションが取れてないと思っている、
うん、
でも向こうは大してそう思ってない、
うん、
で向こうをこっちに合わせさせようとして何か最後に分かった風なことを言ったから分かったというハッピーエンドになっていると認識することもできる多分、
うん
うん、とも思うよね。だからハッピーエンドがどうかっつうのも これ多分見る人によって変わるやろなっていうのは確かに思ったよね。
確かに、
うん、
まああとあれですね、やっぱあのあれに話せないこともいっぱいあったじゃないですか。
そうね、
あの放送では、
うん、
そのディティールをまあ話せないかったことがディティールの結構大事なところだったりもするんで、
うん、
うん、それが話さないと分かりにくいかなっていうのもありますね。
まああるね、
うん、
まああとなんかあれよね、まあ高井くんとかはおとんおかんの人となりを知っちゃうよ、思いっきり
樋口兄弟のね、
うん、そうそうそう、でまあこれを知っているか知っていないかによってまた相当違うと思うよね。
まあ
そうね、
うん、特におかんかな、特におかんの人となりを知っている人とそうじゃない人が聞いたら多分ね、下手したら180度見え方が変わる可能性があって、
う
ん、
そうね、思い浮かべる像がね多分
そうそうそう
違うよね、知っているのと知ってないと。
まあね、
うん、
まあ当然じゃない、でもこういう風な意見があるのがね、
うん、あそうそうそう、だから、うん、全然あの別に何て言うかな、フォローも別にしたいわけではなく、
うんうん、
それぞれなんかね皆さんが思うことがあってくれたらもう俺は達成やなと思うね。
はいはい、
うん、
はい、
うん、だから直屋小井戸さんがこれって人間関係って絡まっているだけじゃなくて片方が引き続けて絡んでみるみたいなことあるよねとかまず思ってくれて、でそれに対してここで紹介して確かになってまたこれを聞いたリスナーさんが思うとかいうのもめちゃくちゃ価値あるなと思っている、
うん、
うん、っていう感じなんよね。
まあ近い僕が見て思う感想としては、
はい、
直屋小井戸さん絡んでましたね、正直これは絡んでいました、まあね、だから僕はやっぱり感動しましたし、うん、その絡んでいたものがほどけたことが、
うん、
やっぱりって感じですね、
うん、
まあこれ難しい、でも本当言う通り別におかんに会ってね話したりとか接してみたりとか、うん、ちゅうことがないとやっぱまあ100で伝えるのはやっぱ難しいきね、
うん、
と思う、
うん
うん、まあでもまあ本当にさっきも言ったけど俺らの思想とか俺らが体験した状況とかを正確に伝えることは別に本当に大切なことではなくて、
うん
うん、それによってそれぞれが何かを考えてくれるということが大切だと思ってるので、
うんうん
うん、まあまあなんか別にどちらでも大丈夫と思うちゅうのは一応俺のあれかな、
う
ん
う
ん、でした、はい、
はい、
もあるし、もうちょっとバーっといきますよ、
はい、
これフォームからいただいてますね、ラジオネームのりさんです。お片付け物語の感想を送ります。母親って息子のことをいつまでも子供な感じで見ているところがあると思うし、ずっとそう思いたいところもあると思います、うん、それほどまでに一生懸命に育ててきた太陽さん清則さんの小さい頃の思い出が色濃いんだと思います。お母様の療育子育てのキャリアがあることも逆に大きな壁を作っていたように感じます。ここね、
うん、
息子はいつまで経っても子供、子供が好きなお母様みたいな、
うん、
いやまずここは本当にあると思う。
これ本当にありますね、うん、
接してきた時間がやっぱり幼稚園児なんよね、ずっと、
うんうん、
多分40年間ぐらいずっと仕事の中で基本的に幼稚園児と接してきたっていうのが相当でかいと思っている、
うんうんうん、
でちょっと続き読みますね、プリントも全部見たいし、プリントってあれね、多分太陽がプレゼンした資料、
はいはいはい、ちょっと見たいよね、それはみんなからすると多分、
うん
うん、
プリントも全部見たいし、ビフォーアフターの画像も見たいです。いつかお母様もゲストに呼んでください。お母様からのお言葉もいろいろ聞きたくなりました。カイさんもゲストに呼んでほしいということなんですけども、
これはすっごい回になるね
すっごい回になるね。
お母さん、カイさん、お父さん、みんな来たアフタートーク。
いやでも、
うん、
多分おかん呼んでもじゃあ撮るねっつってボイスメモ回し出したら切れる気、
うん、
これあんたあれねっつって、あんたこれなんか知らんけどラジオかなんか出すんやなかろうねっつって言われる気、多分あの収録っちゅう話をしても多分回し出した瞬間にウィーッチなると思う。
そうなんよねそうなんよね、
いやそうなんよねなことはね
え。おかんちゃん一回座ろう。いやこれね、あのスタジオ撮ってわざわざ収録っちゅうことで来ちゃうんやけど、あそうね、分かったじゃあ押すよ、はい回しました、あんたそれまた出すんやんなかろうね。いやちょ、おかん、一回座ろう。おかん。
いや、だけど、ね、出すという前提で最初話してよ。出すという前提で。ね、そしたら分かるやろうか。
これ10回繰り返す気、多分。ということですよ。
はい、いや
いいっすね、面白いわ、
うん。
確かに面白そうでも来てもらったら。
そう、ビフォーアフターの画像も全く同じことが起こりますよ。はい、そうで、カイさんもゲストに呼んでほしいということで、
うん、
カイさんもどっかね、なんか本当に機会があったら呼びたいです
ね。そうね、聞きたいよね、カイさんが見た、
そうっすね、
カイさんが見た樋口家を聞きたいよね、うん、ちょっとね、
うん、ね、
うん、
ちょっとこれもまた検討しましょう。
はい、
うん、ということでありがとうございました。
はい、うん、
どんどんいきましょう。ラジオネームそよぴよさん。